皆さんこんにちは。市外科大学脳神経外科野崎です。ニューロサージェリー2009年4月号のポッドキャスト日本語バージョンをお届けします。エディターズチョイスに選ばれた7つの論文です。1つ目の論文は The Biological Restoration of Central Nervous System Architecture and Function Part 2 Emergence of The Realization of Adult Neurogenesis です。この論文ではニューロジェネーシスに焦点を当て、成人哺乳類の中枢神経における幹細胞の発見につき、月歯類、鳥類、霊長類、人において概説しています。ニューロジェネーシスに影響を与える主な内的・外的因子、特に環境条件、学習、ストレス、虚血、加齢との関係につき説明し、神経障害に対する臨床応用の可能性について言及しています。2つ目の論文は Expression, Bioactivity and Safety 1 year after AAV2-mediated delivery of Neurotrin to the monkey nitrostriatal system support CERE120 for Parkinson's disease です。ニューロチュリンがドーパミナージックニューロンに対して保護的かつ再生的作用を持ち、ヒトニューロチュリンを組み入れたアデノアソシエティッドタイプ2バイラルベクター CERE120 がパーキンソン病の治療のために開発され、症状の軽減のみならず病気の進行をも抑制することが期待されています。この論文では霊長類において線状体に定位的に導入した CERE120 が黒質線状体系において長期にわたりニュールチュリンを発現すること、効果発現に必要な量をかなり超えても1年間にわたり神経学的にも病理学的にも副作用はないことを証明しています。このことは現在進行中の CERE120 に関する臨床研究に新たなエビデンスを付け加えたことになります。3つ目の論文は The effect of coiling vs. scraping of ruptured and unruptured cerebral aneurysms on length of stay, hospital cost, hospital reimbursement and surgeon reimbursement at the University of Florida です。この論文ではアメリカの一つの施設において2年半にわたり動脈瘤クリッピング、コイリングに関する経済的コスト及び償還につき解説しています。565例のうち306例が開頭術、259例が血管内治療となり、未破裂脳動脈瘤では入院期間が短くなるが、コイリングでは破裂、未破裂、脳動脈瘤ともに病院コストが高くなっており、使用材料のためとしています。コイルの価格がクリップと同程度になればコイリングの優位性が認められるとしています。4つ目の論文は Pre-surgical evaluation of language using functional magnetic resonance imaging in brain tumor patients with previous surgery です。以前に手術を受けている患者では画像のアーチファクトのため脳腫瘍の術前検査としての FMRI の有用性が制限されます。この論文では脳腫瘍患者において手術器用のあるなしで FMRI マップを用いた半球及びブローカ領域の比較評価をしています。結果ですが、手術器用は言語のラテラリティ評価に影響を与えないとしており、このような患者の経過観察をする上で重要な情報であるとしています。5つ目の論文は Comparative Risk of Left Meningeal Dissemination of Cancer After Surgery or Stereotactic Radiosurgery for a Single Supratentorial Solid Tumor Metastasis です。この論文ではテント上の単一の転移性脳腫瘍患者についてピースミールリゼクション、アンブロックリゼクション、ステレオタクティックラディオサージェリーが 髄膜破手に与えるリスクについて検討しています。単一施設の827例の患者について解析したところ、髄膜破手の発生率はピースミールリゼクションが他の2つの方法に比べ優位に高く、特にメラノーマで明らかであるが、一方アンブロックリゼクションとステレオタクティックラディオサージリーでは差がなかったとしています。6つ目の論文は Expanded Endoscopic and Nasal Approach for Anterior Cranial Vase and Supracellular Lesions Indications and Limitations です。トランスフェノイドルサージリーに神経内視鏡が導入され、全頭蓋底を含む様々な病変へのアプローチが可能となってきています。この論文では全頭蓋底および暗角膜上の病変を持つ22例の患者に対してエンドスコピックエンドネーザルアプローチを行い、適応アプローチ結果合併症限界を検討しています。この方法は回答が不要であり、脳血管などへの操作や圧迫が少ないが限界もあり、選択された症例には有用であるとしています。7つ目の論文は Prediction of time trends and recovery of cognitive function after mild head injury です。軽微な頭部外傷後の機能回復にかかる時間について予測と臨床結果を検討しています。59例の患者を前向きに登録し、退院時および退院6ヶ月後に神経学的神経放射線学的検査、血清 S100、APOE 遺伝子型、神経心理学的検査を施行しています。GCS15 点以上、CT や MRI で示された脳損傷、血清 S100B が 0.14 マイクログラムパーリーター以上が認知機能障害を予測できるとしています。また、6ヶ月後には、有意な機能回復が見られ、APOE4 が機能回復不全の因子であるとしています。次に、Featured on the Web に選ばれた論文です。タイトルだけお知らせします。一つ目は、Vestibular Schwannoma Surgery or Gamma Knife Radio Surgery A Prospective Non-Randomized Study。2つ目は Moderate Hand Injured Patients A Prospective Multicenter Study of 315 Patients。 3つ目は Do Minor Head Impacts in Soccer Cause Concussive Injury A Prospective Case Control Study。 4つ目は Plate Fixation of Odontoid FracturesWithout C1-C2 arthrodesis, practice of a novel surgical technique. 以上、ニューロサージリー2009年4月号のエディターズチョイスおよび Featured on the Web についてお伝えしました。ご意見などありましたら、直接野崎までご連絡ください。